説教呼びかけに答えて、松田琴牧師です。
今朝私たちは礼拝する民としてこの教会に集められました。喜びを持ってこの場に集っています。この週、主の御言葉によって押し出されて新しく歩み始めましょう。今日は午後から教会全体懇談会を行います。共同緑ヶ丘教会の今の姿、これからの姿と題して、皆さんでご一緒に話し合う時を持たせていただきたいと思っておりますが、今日の私のメッセージはそのことを覚えて、また心に留めつつお話をさせていただきたいと願っています。神に呼びかけられる人というのはどういう人でしょうか。それはきっと特別な人に違いないと私たちは思います。なんといっても呼びかけられるというのは他の人とは違う何かを持っているからに違いないと思うからです。例えば原宿で声をかけられる経験はありませんけど残念ながら、特別に容姿が素晴らしいからとか、何か光るものを持っているから、人の目につくようなことがあるからだろうと私たちは思います。人間によって声をかけられるというのが、そういう特別なものを持っている人に対することであるなら、神に声をかけられるというのはなおさらです。何か特別なものを持っているからでなければ、神に呼びかけられるということはないのではないか。宗教的な熱心さとか経験さとか真面目さとか何かがあるだろうと思うのです。そう、私にはない何かがそこにはあるんだろう。そして私たちは今朝、聖書を通してその神の呼びかけを聞いた人のことを聞きたいと思っています。彼の名前はイザヤと言います。紀元前8世紀に生きて預言者として活躍した人です。イザヤが直面していたのは、ちょうどユダヤの歴史の曲がり角という出来事でした。それはユダの王が変わる、王が変わるというのは歴史の転換点ということなんですね。今までの社会がそのことによって変化するということです。そういう時、青年イザヤは神殿で礼拝を捧げていたのです。ちょうど今私たちがこうやって礼拝を捧げているようにです。するとそこでイザヤ書の6章3節によると、聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う、そういう声が聞こえてきました。今日の礼拝の一番最初のところで賛美歌を歌いました。聖なるかな、聖なるかな。この賛美歌はこの聖書の箇所から取られた賛美歌です。聖なる聖なる聖なるかな、そういう場面がそこには起こっていた。イザヤはここで自分自身もその礼拝の場面で神に出会うという経験をしています。旧約聖書では神を見るということは滅びや死を意味していることでした。神は聖なる方であり、汚れた人間が神を見るということは滅んでしまうことだと考えていたからです。イザヤは災いだ、私は滅ぼされるというのです。この災いだという言葉は、旧約聖書が書かれている言語のヘブライ語では包囲という言葉です。包囲というのは、誰かが死んだとき、亡くなったときに包囲というんです。なんということだという言葉です。神と出会ったときに、あ、なんと素晴らしい、 私は神と出会ったと感動するのではなくて、イザヤはここで、ほうい、なんということだ、災いだ、私は滅びる、そう語ったというんですね。私は汚れた唇のものです。あ、汚れた唇って読むんです。汚れた唇じゃありません。何かを食べて、ケンタッキーフライドチキンを食べた後にこの周りが油だったっていう、そういう話じゃない。汚れた唇のものだ、すなわち神が私たちに語ってくださる言葉から離れて生きているものだ。そしてそういう群れの中で私は生きているものなんだ。神と出会うというのはまず何よりも、なんと私は神から離れて生きているものなんだろう、ふさわしくないものなんだろう、そのことに気づくっていうんですね。ほーい、災いだ、私は滅びる、私は汚れた唇のものだ。もう他の聖書の箇所ではこの「ほーい」という言葉を「もうダメだ」って訳してるんです。神と出会った時どうですか。一番最初の言葉が「もうダメだ」。え、そうなんでしょうか。やっと出会えたっていうのではなくて「もうダメだ」言うんですね。神の前に立つということ、それは取りも直さず、まるで死を経験するように、自分というものに打ちのめされる。滅びを経験する。私の側に何の見るべきものはない。そのことを知ることが、神と出会うということです。むしろ神から離れて自分の思いと、損得の中だけで生きていたその姿に自分自身で絶望するような思いを抱くということです。しかしそこでセラフィムが祭壇の上から取ったその炭火をイザヤの口にかざしてつけた。セラフィムって蛇っていう意味なんですけど、そういう祭壇の飾りがおそらくあったんでしょうね。そこからこう火を口につけた。熱そうですね。やけどしなかったんでしょうか。やけどしたんです。やけどするような神の熱さにそこで触れた。そして彼は自分の言葉ではなく神の言葉を語るものとされたんです。そのことによってイザヤはこういう言葉を聞きます。私は誰を使わそうか、誰が私のために行くだろうかという呼びかけでした。呼びかけられる人、それは特別な人だろうと私たちは思います。その人自身に何かしらの賜物が備わっているから呼びかけられるのだろう、選ばれるのだろう、声をかけられるのだろう、そう思います。しかしここで私たちが目にするイザヤの姿はむしろ神の前に剥ぎ取られている姿なんです。砕かれている姿です。自分の持っている何かでやっていくことなど、それはほんのひとときのことに過ぎない。それがたとえ情熱であろうと、できることであろうと、それによって私たちが何かをやっていくことはほんのひとときです。むしろ砕かれて、なんと私は神の前に立つのにふさわしくないものなんだろうか、そのことに打ちのめされ、そして自分を剥ぎ取られるような思いでイザヤはここに立っている。しかしそのイザヤの唇に神は炭火で触れるようにして熱さを持って触れ、そのことによってイザヤが神から離れていたことを回復しておられる。神の方から近寄って、私はあなたに近寄っている。イザヤはそのことの感謝の応答によってこう語りました。私がここにおります、私を使わせてください。この応答の言葉を聞くと、誰か私のために行く人はいないのかと言われて、はい、私がおります、私を使わせてくださいとこう立候補しているように聞こえますね。先ほど歌いました賛美歌の519番、 これは私が共同緑ヶ丘教会に赴任をいたしました。その赴任の着任をするその式の中で、就任式でこの賛美歌を歌いました。皆さんで一節二節、ちょうどこの、賛美歌の519番、イザヤを招く神の声はっていうので始まってるんですね。イザヤを招く神の声は今なお響く私たちに、苦しむ民を救うために私は誰を使わそうか。こう一節二節と続いていくのです。でその三節をですね、私がソロで歌いました。前代未聞、就任式の中で就任する牧師がソロで歌を歌う、こういう歌詞です。神よ、私がここにいます、用いてください。御業のため、知恵と力は乏しくても神は豊かに用いられる。ご出席くださった方も初めての形式、実は私は後で知ったのですけれども、教会員の皆さんはソロで歌うなんて言って声が出なかったらどうするのかしら、ドキドキの、そっちの意味でドキドキの就任式だったそうですけれども、そんなこととはつゆ知らず、私はソロで私はここにおりますって言って歌ったわけですね。しかし実はこの私がここにおりますというイザヤの応答の言葉、これは自分で自信満々に私がいますと立候補している、そういう言葉ではないのだ。関根正夫先生という旧約聖書の研究者はこれをはい私がここにと訳しておられるんです。はい私がここに、神の前に立って見るべきものは何もない、破れた思いを持って私自身には神の前に立つよすがも、その何の権利もない賜物もない、破れてそういう姿の私自身がはいここに、ただそれでしかない、関根正夫先生はそう訳されたんですね。何かが私にありますから自信を持ってということではないのだ。破れた私の姿を神は私がここにいるということをご存知です。イザヤは預言者というあり方をした人でした。ユダの国では王は王として即位すると権威が与えられます。祭司は礼拝を司る人です。多くの場合祭司の家に生まれるとその家系をまた祭司が継いでいくというやり方をしていました。預言者は何か外側から権威を与えられたわけではありませんでした。家で継いでいくというものでもなかったのです。その人が神に呼びかけられた、神に言葉を語るように立てられた、ただそれだけです。預言者は神の言葉を語る人ですけれども、多くの場合は民が神に従っていないことを語らざるを得ませんでした。背いていることを指摘して悔い改めを迫る役割でした。歓迎されないことが多いんです。いや煙たがられる。共同体の中でそれは批判的精神を持った人がいるということです。ただただ私たちは素晴らしいというのではなくて、批判的に見る人が共同体の中にいたということだと思います。イザヤは自分が神に呼びかけられたその経験をイザヤ書の最初に語ったのではありませんでした。六章といいますのはもう働きが始まってからです。おそらく彼は自分が言葉を語ってもみんなは耳を傾けてくれない、なぜイザヤがそんなことを言っているのか、誰もがそのことに対して自分の語る言葉を持たないような、そういう中で自分の働きは無意味なんだろうか、逆効果なのではないかと感じていたでしょう。それでも黙っていってはいけない、語り続けるのはなぜか、それは神が語りかけられたからだ、呼びかけられたからなのだ、その他に根拠はない、 イザヤはそう伝えたくて、自分自身が神に呼びかけられた時の経験をこのように語ったのではないでしょうか。これを証明体験と言います。証明というのはメスという字に命と書きます。命に召される。証明というのは降臨、呼びかけられるという意味ですね。私たちはこれを何か特別な人に与えられるものだ、特別な経験だと考えています。けれども、私たちが属するプロテスタントの教会は、マルチン・ルターが宗教改革の時に、神から呼びかけられるのは特別な人ではない、私たち一人一人だと捉え直しました。皆様が今こうやって礼拝に出席をしておられる、参与しておられる、このこと自体が神によって呼びかけられて、そしてお一人お一人が自分なりの在り方でそれに応えておられるということ。神は決して特別な人ではなく、私たち一人一人に呼びかけられておられる。私たちがこうして礼拝で賛美歌を歌っているのも、プロテスタント教会がその始まりです。それまでは賛美歌というのは、特別な訓練を受けた人、聖職者だけが賛美歌を歌っていたんです。改宗が賛美歌を歌うようになったのは、マルチン・ルターが始めた宗教改革のプロテスタントの教会から、すなわちこの500年の私たちの経験です。一人一人が証しをするものです。そして賛美歌を歌うということは伝道することなんですね。私たちにとって礼拝こそが伝道であり、そして牧会であり、教育の場でもあります。礼拝を捧げているということにおいて、私たち一人一人は祭司として神様のことを取り継ぐものとして立てられている。そういう意味でルターのことを万人祭司、全身と祭司制という言い方もします。つまり特別な聖職者だけが祭司、神様に立てられている人ではなくて、すべての信徒の人たち、すべてそこに呼び集められている人が一人一人等しく祭司なのだ、神様から立てられたものなのだ、それがプロテスタント教会の理解なんです。牧師も皆様も何の変わりもありません。ですからこのイザヤの体験は皆様一人一人の体験であるに違いない。どのようなところから呼びかけられたか、それは全く異なる経験であるかもしれません。けれども呼びかけられてここにいるということにおいて違いはないのです。さらに世俗の中でさまざまな職業に従事することも神からの証明だ、同じ宗教改革者のジャン・カルヴァンという人はそういうふうに考えました。そのことによって私たちが自分に与えられた仕事に励むことが神の栄光を表すことになる。ベルーフというのが、天職とか仕事って呼ばれるドイツ語ですけれども、このベルーフという言葉はルーフェンという呼びというドイツ語から来ていることなんですね。そのように考えて、自分に与えられた仕事に励むことが神様の栄光を表すことだとして励んだところ、非常に、経済的に発達したといった仮説を立てたのが、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神と言われている、ウェーバーという人が書いた本なんですけれども、そして仕事、励むということと神ということを結びつけたのがそうした考え方でありました。私たち一人一人が自分に与えられているその技を持って神に仕えていくという考え方です。イギリスの英国国教会、アングリカンチャーチですけれども、このイギリス国教会という名のごとく、イギリスの国自体が国教として定めているあり方です。国の税金で教会が運営されています。 牧師は一種の国家公務員です。そのイギリスの中で自分たちの自発的な信仰によって信仰共同体を作り出していった。国が税金を徴収してそれで教会を賄っていくというやり方をしていたところから、そうではなくて自分たちの自発的な信仰、生まれておぎゃーと言ったらもう戸籍が与えられるように教会籍が与えられるっていうあり方ではなくて、私が神の前に生きるものとしてあって、そしてその一人一人が集まって教会を建てていこう、これがボランティアの始まりなんです。ボランタリー、自発的なということの始まりは英国で、英国国教会ではない、そうした自発的な信徒の集まりが教会を建てていったところから始まっています。これが拡大解釈されて、例えば社会福祉や医療活動の分野、そして今では被災支援などの分野でもボランティアということが言われていますけれども、そもそもは国教会から自発的な信仰を持って教会を運営していこうという集まりから始まっていました。共同緑ヶ丘教会は2020年に90周年を迎えます。それは神が常にこの東京の共同の地で人々に呼びかけて、それに応える人々を起こしてくださった、その証でもあります。私たちの教会は国教会ではありません。ボランタリーな自発的な信仰によって自発的に運営をしていく、そういう歴史の刻み方をしてきた教会です。90年続いてきたというのは偶然ではない。そのことに応える方々を神が起こしてくださり、そしてその呼びかけに応える一人一人を生み出してくださったからだと思います。私はここです、自分の自信によってというより、むしろ神の呼びかけに応えて与えられた務めを果たしてくださった、そういう皆様が今ここにも集っておられます。教会の歴史はそのような歩みでありましょう。そして90年という年月を考えます。企業や組織を語るときに30年サイクルということが言われます。30年寿命説というふうにも言われるんですね。これは一つの組織や共同体がそのあり方を続けていくのはだいたい30年のサイクルだというふうに言われるんです。30年という年月を経ると、当初やってきた組織のあり方などがその時代にそぐわなくなってくる、そういう面が出てくる、それで30年サイクルというふうに言われるわけですね。いわば曲がり角を見直すところを見直して、その30年経ったところを新たな出発点にしていく、それが組織や共同体に求められるのだと思います。90年というのは3回目の曲がり角ということです。私たちはちょうどこの教会の3回目の曲がり角を曲がろうとしている、そういう時期である、そういう時代を迎えているということなのではないでしょうか。そして私たちはこの曲がり角を曲がって、変えるべきことと変えてはならないことは何かということをご一緒に考えていきたいと思います。ライホルド・ニーバーの祈りだと呼ばれているこういう祈りがあります。主よ、変えられるものを受け入れる心の静けさと、変えられるものを変える勇気と、その両者を見分ける英知を我らに与えたまえ。変えるもの、変えられないものを受け入れる心の静けさと、変えるもの、変えられるものを変えていく勇気と、変えてはいけないことと変えても良いことと見分ける英知を私たちに与えてください。教会が変えてはいけないこと、礼拝を中心に第一にして、集う一人一人が礼拝を捧げることができるようにするということです。 これはキリスト信者になる時の最も大きな務めであり、またある意味では公務と言われるものです。そしてキリスト信者になると何か特別なことをしなければなりませんかと言われることがありますけれども、申し上げたいと思います。いいえ、礼拝を大切にして礼拝に参与する一人となってください。そのことが私たち教会の生命線です。聖書に基づいた福音信仰、それを私たちが大切にしていくということです。同時に時代が内向きに自分たちだけのことを考えようと、何々ファーストというふうになっているこの時代に、私たちはこの社会の中でさまざまな人と連帯していく在り方、開かれた在り方をご一緒に考えていきたいと願っていきます。石木淑子先生は女性の人権や教育という分野で大切な働きを担ってこられた私たちの主任牧師でいらっしゃいました。私の前任でいらっしゃいました松本俊幸先生、俊幸牧師はブラジルでの宣教の経験から貧しい人たちと共にあるということを心に留めながら、この共同の地でも宣教を展開してこられました。そして私がバトンを受けて石木淑子先生の時代から20年です。この私たちの教会の在り方や空気というものは、それぞれの牧師たちが福音信仰に立って聖書に立脚して語ってきたことであると同時に、教会の皆様がその中で形作ってこられた、そういう雰囲気である、空気感、そしてその伝統だと受け止めています。教会生活を支えておられるお一人お一人と共に作り上げてきた共同緑ヶ丘教会の姿です。同時にこの3度目の曲がり角にあって、私たちの教会がこれからどのような会の在り方をしていくのか、特に持続可能な在り方、今社会の中でもさまざまなところで言われていますね、持続可能な在り方、環境でもそうです、人間の社会でもそうです。私たち一人一人の賜物が生かされると同時に、私たちのこの組織の在り方が負担がかかりすぎない形で、どのようにお互いが喜びを持ってそれを支えていく、そういう在り方を取っていくのか、私たちが知恵を合わせてこの教会を進めていくことができるのではないでしょうか。21世紀を迎えて孤独の中に放り出されるような社会を迎えています。その中で私たちは日曜ごとに集まる礼拝を中心として神の家族として集められています。神の家族と言いますと、どうしても私たちが今まで経験のある家族のイメージを思い描いて、そのことによって運営しようとしますね。ですから例えば性別役割分担ということに基づいて、私たちは家族ということを考えやすいです。しかしながら、今私たちが新しい時代を迎えようとするときに、神の家族であるということは、私たちが今まで考えてきた在り方とはまた違う、一人一人の在り方が生かされる在り方で、緩やかなネットワークを持ってお互いの安否を問い、また礼拝を捧げるためにどのようなことがしていくことができるだろうか、礼拝に来ることのできない方々をどのように配慮していくことができるだろうか、そうしたことを考えていく教会共同体の在り方でありたいと願っています。イザヤに呼びかけられた言葉、エフェソの信徒への手紙ではこう書かれていました。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。神は呼びかけてくださいました。私たち一人一人にです。私たち自身に特別な何かがあったからでしょうか。そうです、神が与えてくださったその信仰というもの、 その賜物によって私たち一人一人がこの社会の中で神を証しする一人として立てられていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝も私たちの名を呼び、私たちを愛する子供としてこのところへ集めてくださいましたことを感謝いたします。私たちはあなたの前に立つとき、いかに自分が神から離れていたかを知り、なおあなたの前に立つにふさわしくないものであることを痛感してしまいますけれども、主よ、あなたは私でなければ担うことのできない、今ここに集っておられるお一人お一人でなければ埋めることのできない、その大切な一かけらを委ねてくださいました。私たちの歴史に、そして私たちの社会に、この教会にです。神様、どうぞその呼びかけに応えて、私たちが私らしく歩んでいくことができますように、何かにとらわれてそのことの奴隷になるようにして、しがらみやあるいは役割意識で押しつぶされるのではなくて、あなたから呼びかけられたその自由さを持って歩んでいくことができますように、聖霊の力を与えてください。私たちの教会をあなたが祝福し、先立って導いてください。同時に弱さを覚え、今ここに来ることもできなかった、そういう寂しさを抱えている一人一人に寄り添ってください。主が共にいてくださることを信頼して、私たちが共に歩むことができますように、感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。